is Keech Piano School.
What is Keech Harbor Robot in
QRL。 アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL。 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りします。
はい、皆さんこんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。2月の24日511回の QRL の時間がやってまいりました。はい、というわけでね、2月最後の放送ということでねございますけども、いや本当に2月もねあっという間ですね。2月はもう逃げるというぐらいの感じでございますがね、まあ、今年も28日まででね終わってしまいますけれどもね、あっという間でございました。さあ、というわけで今日はですね、この後おなじみの方ですね、ゲストをお呼びいたしまして、お送りしたいと思います。いろんなお話の、ね、ネタをお持ちの方でございますのでね、まあ、今日はどんなネタが出るか、楽しみでございます。それでは早速スタートいたしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田梨はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV。
はい、それではね、早速 QRV コーナーお送りしたいと思いますが、今日はね、そういうわけでゲストの方に、お越しいただきました、この方でございます。よろしくお願いします。
あ、お世話になっております、J1ELH のタイでございます。
あ、どうもタイさん、久しぶりですね。
久しぶりです。半年ぶりぐらいですかね。
は
い、
そうですね、ご無沙汰しておりますね。
はい、お邪魔しまして、また、はい、やってまいりました。
はい、はい、お元気そうでね、何よりでございますけども、
なんとかやっております
まあね、本当に最近コロナの、ね、関係もあってですね、ハムフェアも、ね、なくてですね、なかなかイベントが、ね、ありませんよね。
なかなかね、やっぱり外に出る機会もなくて、ちょっとね、まあ、移動運用もね、ちょっとやりたいところなんですけど、この寒い時期にですね、なかなかやっぱり出られないんで、はい、まあ、そういう意味ではね、いつものパターンで、はい、私はリモート局でちょこちょこと、まあ、この間の、ニューイヤーパーティーもですね、また、まあ、リモート局でちょっといろいろなところとお話しさせていただいたりとかやってましたね。
はい、はい、まあ、いろいろとね、活躍をされてるということでね。まあね、このアマチュア無線もね、最近平日も含めてね、土日も結構ね、運用する方結構多くなりましたよね、なんかね。
そうですね、やっぱり今サイクルが上向いてきてるのがね、あるんだと思うんですけど、結構いろんなところが聞こえるようになってきて、まあ、当然ね、流行りの FT8 なんかでいろんなところと、はい、休想されてる方も多いと思うんですけど、だいぶなんかにぎわってきた感じしますよね。
そうなんですよね。まあね、これが一時期のね、賑やかさっていうのもありますけども ね、まあね、いろんなバンドも賑やかになってきましたんでね、いい時期になりましたけどもね。
まあ、だんだんね、はい、局 の、 減少傾向もだいぶ緩んできたみたいな、ね、感じで、一応聞いてるんで、まあ、本当にね、お好きな方が、生涯の趣味としてね、やられてる感じが、だんだんだんだん、まあ、強くなってきたかなっていう気はしますけどね。
そうですね。
はい、
まあ、意外とね、皆さん、昔やってた人がね、復活してね、またやりたいと。いうことで、結構この FB サウンドさんの方にもですね、工事のね、ご依頼とかですね、相談結構増えてきましてね、やはりね、はい、
アンテナがね、なんといっても命って言えばそれまでです
けど、そうなんですよね。
まあね、なかなか敷地の問題もあって我が家は難しいんですけども、はい、
まあね、なかなかアンテナもね、この最初は小さいものから始めてですね、だんだん上げ始めると、さらにもう少し大きいのということで、どんどんグレードアップしたんですけどもね。
私もだから昔に始めた頃は、その、バーチカルですね、いわゆるね、グランドプレーンみたいな形で、もう今はないんですけど、谷口エンジニアリングトレーダー
とか、ね、谷口ね、TET ありましたね。
GEP をちょっと上げたりとかして、
なるほど。
で、だんだん少し欲が出てきて、ルーフタワー上げて、モズエの TA33 ジュニアかなんか
を、
僕からもらってきてですね、OM さんからいただいてきてですね、エレメントを自分で加工し直してですね、
なるほどね。
で、なんか、とりあえず一生懸命、 回しながらやってた時期なんてのもね、若い頃ありましたけど、
なるほど、は
い、
結構アンテナはあれですか、あのご自身でやっぱり上げて。
そうですね、やっぱりまあ、そんなにね、高いタワーがあったわけではないので、アンテナぐらいですから、まあ、自分で大体一人で、その頃はね、若かったんでやってましたけどね、最近はもうそういう気力も ね、なくなっちゃってるんですけど。
なるほど。まあね、ローカルさんがね、手伝いに来たりとかね、そういうのもありましたけどね。
よくありましたけどね、気をつけないとね、なかなか、ね、
そうなんですよ。
怒られたりし
ても
、またそれもよくないんで、
はい、
まあちょっと、多分ね、F2 さんと田中さんにお願いするのはいいんじゃないかなって、まあ思ったりしますけどね。はい。
はい。まあね、本当に最近は GP アンテナ1本、簡単なものでもね、やはり、この専門のね、業者さんの方にお願いしたいという方がね、かなり多いんですよね。
まあそうでしょうね。
手伝いに来られる方も高齢になったっていうね、そういうのがありましてね。
皆さん大体同じ年齢で不安が来てるんでね、はい、という、まあ、非常に、まあ、寂しいことはあるんですけれども、うん、でもまあね、だんだん少しずつ若い人にもね、楽しんでもらいたいなと思いますけどね。ま
あ、そうですね。タイさんはアマチュア無線で、いつ頃から開局されたんですか？
開局は多分中学2年生か3年生ぐらいだったと思うんですけど。
なるほど。
高校受験があるのにと言ってだいぶ怒られてた
実際の記憶があります。そういうパターンですよね、
はい、だからこの時期に、まあ、やっぱりね、小学生の頃から BCL はまあやってたんで、うん、まあ、その延長でやっぱりどうしても自分でもね、電波を出したくなったっていうのが、まあ当時のことだったんですけども、うん、まあ、やっぱりその、ね、あの頃はなかなか VU もそんなにね、にぎわってなかった時期だったんで、もうだいぶ昔の話なんで、50年ぐらい 前の話ですから、まあ、BCL をずっと続けて、で電話級の、当時の、ね、電話級の試験を受けるということで、まあ、父親にと相談して、受かったら、一発で受かったら DS520X を買ってくれる
みたいな。いきなり520ですか。
まあ一応そのなんとか、拝み倒してですね、
なるほどね、
一生懸命勉強してっていうのは、うん、多分中2だかそのぐらいだったふうに、
なるほど、
はい。
まあ、そうするとこのね、こういった電波の趣味はその最初はまあ BCL から始めたと、まあ、大体皆さん多いですよね、うん、BCL を始めた方は ね、
まあ、やっぱりラジオオーストラリアを聞いて、うん、笑い合わせみかっかかって言ってるのね、
インターバルシグナルですね、
うん、そう、やっぱりベリカードですね、うん、これを受信報告書を出して一生懸命もらうっていう、だから小学生の頃にそのね、外国に手紙を出すっていう、はいはい、そういう体験をまあしてるもんですから、うん、まあ当時としてはだいぶませてたんだろうなと思うんですけどね、うん、まあ、
なかなか ね、その航空便とかね、そのエアメールとかね、うん、そういうものをなかなか同じぐらいの年代の人間っていうのはなかなかやらないですからね。
そうですよね。
それがおびただしい数で毎日のように海外からメールというか手紙がね、うん、何らか届くというのは、うん、ちょっとね、郵便屋さんにとってもなんかこう怪しいんじゃないかとか ね、
そうですね、
そのぐらいに思われるぐらいいろいろやってましたけどもね。
縞模様の入った封筒がね、はい、息飛び交うっていうのは、まあ、そういうのは昔懐かしい話だななんて今、はい、お話してたんですけれども、
なるほどね、はい、やはり当時はBCL のラジオといえばおなじみのシリーズとかそのあたりをお使いになってたんですか？
そうですね、うん、私はまあ一番最初にやっぱり買ってもらったのが ICF5800 ですよね。
なるほど、なるほど、
はい、黒いボディの、
はい、
真ん中にダイヤルがついている、非常にあれを本当に細かい動きでね、ファーストスローの切り替えを駆使しながら一生懸命マーカーで基準周波数合わせて、そこからこのぐらい上じゃねっていう感じで合わせ て、
まあそうですよね、
でその後にまあしばらくして一生懸命自分でもまあお小遣い貯めたりとか、まあお年玉を貯めたりとかして、まあやっぱり5900が欲しいということで、ね、
なるほど、
ICF5900 を買いましたということで、うん、最近ですね、 ICF5900 私実はもともと動いてる5900持ってるんですけど、
あ、なるほど、はい、
ちょっとデッドストックのですね ICF5900 をヤフオクで見つけてしまいまして、
ね、それは貴重品ですね。
ポチッとしてしまいましてですね、はい、若干バトルがあったんですけど、なんとか落下してしまいましたということで、
まあ、多分相当な値段になったんじゃないですか。
いや、そんな大したことなかったんですけど、だいぶね、一時期に比べたら安くなったと思うんですよ。
5900は人気ですからね。
人気なんで、うん、それも前期後期と分かれていて、
ス
プレッドダイヤルがですね細かく刻んである後期の方が結構人気だったもんですから、まあ、それをちょっと私もともと持ったのは前期だったんですけ ど、
うん、
後期が欲しいなと思って見てたら出物があったんで、ちょっとね、ポチッとしてしまいましたけど、
なるほど、はい、まあね、当時5800を使ってる人間にとってはね、5900というのは憧れですからね。
そうですよね、なかなか 手に入らなかったし、
そうなんですよね。
で、その5900をちょうど手に入れた直後ぐらいだったんですけど、
はい、
私のその25年来の友人、昔、香港赴任時代にからの友達なんで、25年ぐらいの友達、まあ、お医者さんなんですけども、
はいはい、
最近ですね、SNS でなんとなんと、昔ベリカード集めてましたのが出てきましたみたいなのが出てきて、で聞いたらですね、やっぱり ICF5900 で
一緒だった。なるほど。
話で、まあこのご時世ね、SNS でそういうのが発覚するってのはよくある話だと思うんですけども、
なるほどね。
昨日やったの状態でですね、非常に驚いたのが最近ちょっとありましてですね、まあそういう意味では結構やっぱり当時 BCL やってた人いっぱいいたと思うんですよね。
かなりいたと思いますね。はい。まあやはりね。や
ったと思います。はい。
いろいろとこの当時ね、この BCL が盛んだった頃に、まあ、専門誌とかね、いろんな雑誌なんかありましたからね、これね。
まあ、先日もね、復興、復活、復
活、ありました、はい、
ラジオの制作もありましたし、まあ、処方のラジオもありましたし、
ございましたね、はい、
からいろんな BCL のね、山田浩二先生が書かれた、本とかいっぱい、まあ、あったんですけどね。
まあ、本当にね、あの当時ね、山田浩二先生はね、もう神様でしたからね、本当にね。
神様ですよね。やっぱりね、残念だったんですけどもね、はい。
まあ、子どもたちがね、分かりやすくいろいろなところで解説をしていただいてね、まあ、我々はそれで育ったような感じもあるんですけどもね、
まあ、間違いなくそうだと思いますね、はい、
うん、いやいやいや、ありがとうございます。ちょっとですね、前半いろいろとお話をしてしまいましてですね、後半にですね、じゃあもう少しその辺の当時の話を含めてですね、お話をお聞きしたいと思います。
はい、
はい、じゃあね、ちょっとこの辺で、今日はタイさんにね来ていただきましたので、はい、リクエスト曲をちょっとお願いしたいと思います。
はい、What a Wonderful World
ということ
でですね、
なるほど、
最近ね、朝ドラなんかでも
ね、まさに今、はい、
ルイ・アムストロームのバージョンがねとても好きなんで、
はい、はい、ございましたね、はい、
ぜひかけていただければな、
はい、
なんて
思
って
ます。はい、それでは早速お聞きください。
人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。 QRV、
はい、というわけでね、本日はゲストにタイ浩二さんをお招きしていろいろとねお話をお聞きしておりますけれども、まあね、前半戦の方で雑誌のねお話がありましたけど、うん、なかなか当時ね情報っていうのはなかったですよね。
そうですね、まあ有名な局であればね、結構いろんなところで周波数とかは、はいはい、出てたんですけれども、うん、やっぱりまあ、だんだん欲が出てきて、普段聞かないような周波数を
聞
かないとかですね、逆に言うと渾身してきたこの放送局はどうだみたいな
話
とか
ですね、はいはい、
結構いろいろわからないこともたくさんあったんで、うん、まあ、どうやって調べようかと思ってね、いろいろ当時はインターネットなんか当然なかった
ないですからね、
時期がありましたけれどもね、
うん、はいはいはい、まあね、世界の放送局もたくさんありましてね、まあ、その中の日本語放送であればね、すぐに分かるんですけども
ね、
やはり中国語の曲も含め英語の曲とかいろいろありましてね、聞いててもどこか分からないと、
うん、
ね、で周波数もはっきりと分からないというね、そういう時代でしたからね、
うん、そうだったんですよね、はい、だから、まあ、媒体はやっぱり限られてたんですけれども、なんとかそういうのを一生懸命、うん、
はいはい、
よくね、ラジオメーカーさんなんかもね、そういう、うん、情報を出して
たり
して、
はい、当時ね、ありましたね、はい、
お店に行って集めたりとかね、うん、しましたけどね、はい、
まあね、当時その世界的にね、その BCL ブームというかね、短波の受信のね、趣味の愛好家の方がたくさんいらっしゃるということで、当時そのラジオのね放送関係含めたその放送のハンドブックがね、出てましたね、
はい、まあ、これ実は私、うん、手元に今ちょうど2022年版の WRTH ということでですね、
はいはいはい、WRTH ですね、はい、
はい、手に入れましてですね、
うん、
時々パラパラめぐって、見てる感じなんです
けど、はいはいはい、
やっぱりこれがですね、もう当時はですね、子供の頃は幼少が高くて買えなくてですね、
うん、
だからもう多分ね、実際テントってみたいなだいぶ後になってからだと思うんですけど、
うん、
まあ、その頃、その要は先ほど出ました山田浩二先生のですね、
はい、
本なんかにもですね、うん、やっぱりこのバイブルとしての、毎年 アップグレードされるですね、うん、WRTH を見て、で、まあ、周波数がね、少しずつ変わったりするもんですからですね、そこをですね、一生懸命、フォローしながらですね、うん、見てるなんていう、聞いてるなんていうことをですね、聞くとですね、欲しいなってずっと思ってたんですけど、うんうんうん、それで、当時は本当に高くて、もう当然学生の身分ですからなかなか買えなかったりとか、うん、要所なんでね、なかなか
マルチで
も、
ね、
なかなかたくさん扱ってなくて、うん、手に入れるの大変だったんですけど、まあこのご時世でですね、ネットでふいと手に入るようなそういう時期になったんですが、はい、ですが残念ながらなんかね2022年版で、はい、WRTH も廃刊になってしまった、
ね、これがね
停止になってしまうということで、うん、この間昨年ですかね、アナウンスがあって、
はい、
私もちょっと慌ててですね、アマゾンに注文しましてですね、
今はもう
なんとかまあ手に入れることができて、ちょっと手元にあるんですけどね、はいはい、これを見ながら、昔そうだな、うん、これをこんなのがあったら、ね、手元にあったらすごく役に立ってただろうなと思いながら、ね、パラパラ見ながらね、非常に楽しんでいるんですけれども。
なるほど。はい、まあ、これ、もう70年以上ね、出てるってことですね、年間としてね。
多分出てるものなんですけれども、はい、まあ、昔、そうですね、私がその BCL マニュアルの多分中で WRTVH というですね略称が書かれてたんで、
あ、はいはい、
まあ、そっちの方で覚えてたりしたんですけど、まあ、今はね TV も、まあ、V もあれですから WRTH って多分、はい、呼んでる方が多いんですけども、まあ、そのやっぱりずっとね憧れていたんですけども、やっぱり BCL に夢中だった、一番夢中だった頃はさすがにちょっと洋書、扱いで長くなかなか高くて買えなかったというのが非常に、まあ、先ほども、申し上げたようにそんな思い出があるんですけれども、
そうですね、
ライバルでね、はい、パスポートトゥーワールドバンドラジオレディオっていうのもね、うんうん、確かあって、
はい、
まあ、人によってはこちらの方がなんか、いいんだっていう方も私自分でいたんですけれども、うん、こちらの方は2008年だと思うんですけど、多分発行終了になってて、
なるほど。
だからその後も WRTH は、まあ、2022年版までということ
で、
う
ん、まあ、頑張ってね、ずっとでしたでしょうね、
うん、これはもともと英国の WRTH ファブリケーションリミテッドっていう会社が発行してて、発行者の方がね、ニコラス・ハーディマンさんっておっしゃると思うんですけれども、うん、
はい、
まあ、やっぱり世界の中ではこれが本当にほぼね唯一ぐらいに今
そうでしたね、はい、
こういういわゆる周波数のいろんな国ごとのですね、
う
ん、
いろんな
国内放送とかですね、はい、それから当然短波放送とかですね、うん、テレビ放送ということでですね、はい、周波数を、きれいに全部、掲載してくれているものですから、うん、まあ、今はね直読のラジオもたくさんあって、それでぴったり合わせとけば、まあ、コンディションさえ良ければね聞こえてくると思うんですけれども、
そうですね、はい、う
ん、はい、他にもですね、その周波数 の、 その情報だけじゃなくてですね、いろいろカラーページが、まあ、今回例えば2022年版で冒頭にありまして、はいはい、毎回ですね、なんか最新 の、 通信機、要は受信機ですねのレビューがいろいろ書いてあったりして、うん、で今回見てみるとですね、なんとなんとトップページは IC705 がですね、
はいはいはい、
すごく、いっぱいレビューを書いてあって、まあ、これまあ当然英語なんで一生懸命辞書を引き読んだりするんですけれども、うん、やっぱりまあ IC705 ね、ハンディタイプの HF の、トランシーバーかつまあジェネラルカバージの、
うん、
ですから結構、詳しく書いてあったりとか、あとはいくつかポータブル系でもやっぱり直読のですね短波ラジオが、
うん、
テックさんとかね結構最近有名な、
あ、そうですね、はい、いろんなところで今ね、はい、
受信機があったり、それがね、うん、いくつか書いてあったりとか、まあ、他にトランシーバーとか、うん、こういう読み物系も非常に面白いとか、それから送信設備放送局さんの、
はい、
送信設備のいろんな特集が今回載ってるんですけれども、うん、結構コンピュータルームみたいなところにガンガンガンと大きな、ラックの送信機が並んでいるような写真がいっぱい出ててですね、
はいはい、
これもまたね、面白くてですね、まあ、ついついこの写真を、ね、見入ってしまったりするんですけど、うん、まあね、FM 西東京さんもその当然送信設備が、ね、きつつあるわけなんですけども、
まあ、もうこれはね、
キロワットの、ね、送信機が
こんなに、はい、まあ、短波放送のね、まさにね、はい
はい、
まあ、メガワットもそうでしょうけどね、
うん、そうですよね、そういうなんか面白い記事がたくさんあったりとか、あとはそのいろんな、国のですね、その BCL 愛好家の方の寄稿があったりとか、あとは 最近私もよく見かけるんですけど、KTWR、これグアムの TWR のですね、
そうですね、はい、
放送が、はい、毎週日曜日の夜にね、7.5MHz くらいで放送されてて、はい、まあ、それの、KTWR グアムっていうですね、なんか特集記事があったりして、すごく面白かったりするんで、ね、うん、こんなことが、いろいろ載ってるような、そういう楽しい話題の記事もね、あって、で、まあ、その今、KTWR なんていうのは、多分日曜の夜にですね、7.5MHz なんで、結構40メーターバンドのコンディション把握
そうですね、近くですからね、
はい、はい、いろんな方がツイッターで、今日も聞こえましたみたいなのを上げても、最近よく見るんですけどね。うん、はい、はい、まあ、そういった感じで、単なるその周波数調だけではなくてですね、いろいろなその面白いというかですね、うん、まあ、旬な話題もそうですし、それからそういった世界中のその短波の愛好家の方のですね、いろんな、お話が読めたりして、とっても面白い、本なんだということが、まあ、今回またね、見直してみてよく分かったんですね。うん、はい、
まあ、これ、まあ、私もちょっと拝見しましたけど、逆に言うとここまでしっかり出てるっていうのは初めて知りましたよね、本当にね。
やっぱり昔ね、何年か前に多分、はい、一度私も一回多分実家にあるんじゃないかと思うんですけど、まあ、手に取ってその時も結構驚いた記憶があるんですけど、はい、今回特に、まあ、最新版というか最終版を、まあ、手に入れさせていただいて、まあ、こんなにいろいろバリエーションがあって、それから、まあ、はいはい、中読んでてもね、やっぱりいろんな気づきがたくさんあるんで、
そうですね、
はい、しました。はい、
DX クラブのね、情報なんかもね、しっかり載ってましてね、
そうですよね、
まあ、そんな見ますと、この日本のね、DX クラブが 何個かね、載ってるんですね、これもね、うん、はい、まあ、有名なところですから、
ね、
日本短波クラブさんとかね、アジア放送研究会さんとか、その辺が載ってたりとかね、これ、本当によくね、資料を含めて調べてますよね、これね、すごいと思いますね。
あるね、うん、国のね、国内放送の情報がこんだけやっぱり集まってるということは、もう、
テレビのね、放送局含めて載ってますよね、これね。
並々ならぬ努力で多分やられていて、まあ、ちょっとこのインターネットの時代になってしまってね、はい、なかなか紙媒体も難しいのかなと思いながら、ちょっと、ね、はい、非常に残念なんですけどね、
うん、
こういうのは本当はもうね、ずっと続けてもらいたくて、最後だけ買うわけじゃなくてね、
そうですけどね、
かなり偉いなと思ってたんですけどね、
まあ、結構ね、うん、今年の2022年版、まあ、最終版というかね、これお買いになった方結構ね、うん、多いんじゃないでしょうかね。
いますよ、う
ん、ねえ、まあ、このね、WRTH、これは名前自体はね、もう昔からね、聞いてたということなんですけどもね、うん、今お話しいただいた通り、この周波数の情報だけでなくて、さまざまな情報が載ってるということがね、非常に、本当はね、もっと続けていただきたいところだったんでしょうけどもね、まあ、なかなかこの辺は難しいところということ
ですよね。
はい、わかりました。ありがとうございました。まあね、ぜひまだね、Amazon などでも買えると思いますんでね。
そうですね。まだの方はね、今回多分大増刷してるんだと思うんですけども、
はい、もう記念にぜひ買っていただきたいと思いますけどもね。
それはいいかなと思いますね。はい、私も、はい、これ本当にもう一冊ちょっと保存用で買おうかな。
保存用です。なかなかそれもマニアックでいいですね。はい。ありがとうございました。はい。というわけでございましてね、ちょっと後半も時間でございますんでね、この辺で一旦締めたいと思います。はいはい、というわけでございましてね、本日はゲストに、タイさんに、お越しいただきましてね、いろいろお話を聞きましたが、まあ、あっという間にね、時間過ぎちゃうんですけどもねまあこの76年の歴史に幕を閉じというね、この WRTH はね、これはちょっと本当に内容からしてもね、残念ですよね。
そうですね、これ本当に分厚くてですね、これを持ってるだけでずっしりと手に重いんですけれども、
はい、
まあ、それだけの情報が詰まってるということですね、うん、まあきっと当時、ね、小学生中学生の私にこれを渡したらもうワクワクして 大変だったんじゃないかなって思ってるんですけどね。
あ、これなんかどっかの販売店で、ね、1回だけね、その当時見たことがあるんですけども、なんか感動しましたよね、やっぱりね。あ、これがそうかっていうことで ね
本当に、まあ、残念ながらなんですけれども、やっぱりまあ、うん、ちょっとね、こういうご時世ですから仕方がないとはいえ、紙媒体がだんだんね、なくなっていって、まあ、
はい、
仕方がないとはいえ、少し寂しい感じはいたします。
この WRTH のサイトに行くと、うん、この掲載後のなんか差分の資料があったりね、なんかしてますよね、これね。
そうですね、最近ネットではね、そういうのがちゃんと最新情報に、要するにアップデートするための情報もね、提供してくれたりして、大変良かったんですけどね、うん。
まあね、我々の世代ぐらいまでですかね、この紙の媒体は紙の媒体でね、やっぱり違った意味でね、 非常にいいんですけどね、こういう資料もね、含めましてね。はい、
だから、ね、今日実は、はい、お願いした、うん、What a Wonderful World Radio TV Handbook ということでですね、
はい
はいはい、WRTH を A2 ということでございます。
なるほどね、これはもう決まりましたね。はい、ありがとうございます。さあ、というわけでね、今週はこの BCL 関係のねお話いただきましたけど、まあ、エンディングということでね、また来週もですね、もう一回ぜひお話をね、いろいろとお聞きしたいところなんでございますけどもね、はい、まあね、タイさんもいろいろとこう運用ね含めて、またあの無線機もいろんなものをお持ちということでね、いろんな情報をお持ちなんですけどもね、ね、BCL ラジオもね、またオークションでお買いになったりとかもいろいろまだまだ集めていらっしゃるということですね。
いやいやいや、怖いことです。
なかなかね、このあたりね、ご家族の方とのマッチングもなかなか難しいんじゃないかと思いますけどね。
はい、
ありがとうございました。はい、というわけでございましてね、今週の QRL はこれで終了でございます。また来週お会いしたいと思います。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JKY-MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。